紫の飛行源氏、パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。ということで本日更新12月8日でございますが、ジョン・レノンの命日ということでね、きっと普通のラジオ番組だったりとかだったりするとビートルズの特集をしたりとかするんでしょうけど、うちはしませんできません、残念でしたみたいな感じなんですけれどもね、昔いつだったっけな、中学生の時に私が2番目に好きになったアマチュアバンドのギターの人が12月8日生まれだったんですよ。それでなんかすごく覚えてて、で実際射殺された時はそんなに、私自身ビートルズっていう名前は知ってたけれどもあんまりわかんないみたいな状態だった頃で、なんかちょうどねラジオっ子だったんで深夜ラジオを聞いてて、なんかよっちゃんのオールナイトニッポンかなんかでそんな話をしてたのをすごく覚えてますね。もうお部屋にねテレビがなかったんでね、ラジオしかなかったんで、実家に住んでた頃はラジオばっかり聞いてましたがね、いつもねオールナイトニッポンを聞いて朝眠るっていう切ないことをしながら、で昼間学校に行ってまた眠るっていう生活をしてましたけれどもね、そうですね、本当に20歳過ぎてこのぐらい、今ぐらいの年になるちょっと前ぐらいですかね、ビートルズっていうバンドを、なんだろう、音楽にしても別に興味がなかったけれども絶対どっかで聴いてんですよね、本当に。ねえ、いつぞやだったか有線でビートルズの特集をしてるチャンネルがあったんで、でたまたまお客さんのリクエストがあったんでそのチャンネルに変えて聴いてたんですよ。でお客さんもそれでカラオケとかでビートルズをガンガン歌い出して、でかかる曲、あ、この曲聴いたことある、知ってるっていう曲ばっかりだったっていうね、それってすごいことですよね。私特に洋楽結構苦手で、英語何言ってるか分かんないっていうタイプだったんであんまり聴かなかったんですけど、それでもなんか知ってる曲ばっかりっていうのがすごいなと思って、中学の時、高校の時かな、音楽の先生がものすごいビートルズが好きで、普通音楽の授業の時間って音楽鑑賞とかってクラシック聞くじゃないですか。うちクラシック聞かずになんかビートルズ聞かされてたんですよねなんか余計になんか授業のイメージがすごくあるみたいな感覚だったんですけどね。だからまあ本当にこう洋楽が好きな人とかって結構なんかそれに合わせてっていうんじゃないけど、まあ耳で聞き慣れてるからっていうのもあるんだと思うんですけど、結構英語うまいんですよね。で勉強もしてたりとかして ね、私ももうちょっとね真面目に洋楽を聞いといたらもうちょっと英語のね、成績が良かったのではないかななんてちょっと思ったりもするんですけれども、やっぱりねこう自分も年なんですけど、まあジョン・レノンはそれこそ私も小さい頃に亡くなりましたけど、やっぱりこういろんなそういう音楽をやってる方だけじゃなくていろんな人が周りでもそうなんですけどどんどん亡くなってくっていうのがあって切ないなって思いながら見てるんですけどね。たまたまね、この間今現在の収録から1週間ぐらい前かな、夜は引っ張れの再放送ケーブルテレビでやってて、そしたら本田美奈子が出ててちょっと一人で感動してたんですけど、うわーと思いながら、結構ねケーブルとか見てるといろんな昔の音楽番組だったりとかね見れるんでね、楽しいなーなんて思って見てますけどね。本当になんか若くして亡くなった方がいろいろいらっしゃるから、この間もまあバイト先のスナックでお客様がエリチエミさんの曲を歌ってて、 ね、あ、エリチェミもう亡くなったのよねなんていう話もありながら、なんか亡くなった人ばっかりだなと思って、で逆にどのくらい前だろう、1ヶ月ぐらい前かな、なんかテレビでさくらまやちゃん、演歌歌手の彼女の、ビブラートが美空ひばりと同じ形のビブラートだっていうなんか検証をやってる番組を見て、あ、亡くなった人もいれば、亡くなった後に生まれた子がこういう感じで出てきて、なんか生まれ変わりじゃないかって言われるんだろうなというのをこうその検証を通じて見ていたんだけれども、ねえ、前世って何だろうって思いながら、まあ別に病んでるわけじゃないですよ今は とりあえずね、なんか、やっぱりこう誰かの命日っていうことで話し出すと、なんかいろんな、そこからいろんなことを思い出すんですよね。なんかだから今まで多分知り合った中で、それこそ好きだったバンドの方でも亡くなってる方いるんですよ。有名どころじゃなくて、なんかそれも亡くなったのかなり過ぎてから知ったりっていうのもあって、まあ、当時、目の保養でビジュアル系のバンドを見に行ったりとかしてたんですね。20歳ぐらいの頃ですかね。ね、まあ、ボーカルの方がとても素敵な方でね、もう亡くなってるんであまり悪いこと言ったら怒られちゃいますけれども、正直言うとうまくはなかったんですけど、ルックスピカイチかっこよかったんですよ。で演出だったりとかそういうのもすごく素敵で、ね、まあ本当に目の保養で楽しくて、なんかこう、そうですね、アイドルとかを見に行ってるような感覚ですかね。そういう感じで見に行ってたボーカルの方がね、やっぱりこう時間が経ってね、もう亡くなってるのした時にちょっとびっくりしましたね。でもそういう年なんだな自分もっていうのを考えると怖いですからね。ね、皆さん保険に入っときましょうね、元気なうちに 体壊すと入りたくても入れなくなりますからね、私みたいに 本当にもう困った時はやっぱりお金ですよ、だって ねえ、本当にねえ、もう12月に入りまして、年末押し迫って、もういやーねーっていう感じなんですけどね、年が明けたらあっという間にまた年を取るのかと思うと切ないんですけど、ね、大丈夫ですよ、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントとバレンタインデーのお返しは前後150日ぐらい受け付けてますんで、ぜひぜひ お待ちしておりますなんて一応言ってみるんですけどね。まあ今年はクリスマス思いっきり平日なんでね、世のカップルたちは アベックって今言わないんですよね、カップルって言うんですよね、デートはどうするのかなって思いながら、今祭日が入っちゃってますからね、23日とかにね、それで合わせてデートする輩も多いんだろうと思いますけれどもね、まあどうせ私は仕事なので なんかね、クリスマス一色になっていくんでしょうね、どんどんどんどん。もう本当に昨日ですね、仕事の帰りに、うち今働いてる会社、まあそこの会社の本社ビルなんですよ。でエレベーター降りて1階降りたら、お昼休みとかには何もなかったんですよ。気がついたらクリスマスツリーが飾られてて、あ、もうそんな季節なんだと思ってちょっとびっくりして、あーすごいなーと思って、わあ年末なんだどうしようと思いながら、何がどうっていうわけじゃないんですけど、年末になるとなんとなくこう、どうしよう年末だわって思っちゃうんですよね。そういうのないですかね なんだろうな、なんかこう、あと少しだから頑張んなきゃいけないって思うのか、何を焦ってるのかは分かんないんですけど、なんか焦るんですよね、不思議とね。あれ何なんでしょうね。おまわりさん見ると逃げたくなる衝動と一緒ですかね、多分 きっとそんな気がするんですけどね。まあそんなこんなで話がそれましたが、そうですね、今回もメールをいくつかいただいておりますので、アーティストさんの紹介をさせていただきたいなと思っております。 で、今回紹介させていただきますバンド、まずはこちらね、皆さんお願いがあるんです。アルファベットには振り仮名をつけてください。読めないです そういうことが多々あるんでね、結構困るんですけれども、おそらくですよ、間違ってたらごめんなさいね。お名前、たかすいさん だと思います。男性の方です。番組で紹介されたいですっていうことでメールいただきました。シロッコという3人組バンドです。プロフィールです。2014年5月結成。結成後わずか4ヶ月にして新宿にてワンマンライブを決行し、シロッコオリジナルキャラクター白い子の絵描き歌を披露。描き方の講習会を行った。ちょっとぜひ見てみたいですね。日本語のひねくれた歌詞とスナック菓子的なサウンドでサクサク攻める隙間産業バンド。音源の聞ける URL ですっていうことで URL 見せていただきました。よろしくお願いしますということでありがとうございます。白い子、どんな子なんだろう。かなりこの絵描き歌興味あるんですが、本日は絵描き歌を描けるわけではないので全然違うんですけれども、ぜひ一曲聴いていただきたいと思います。シロッコでうるさい。シロッコでうるさい聞いていただきました。本当にうるさいっていう感じでしたが ぜひぜひね、もうどうしてもね、曲を聴きながらでも絵描き歌が気になってしょうがないので、ぜひ次回は絵描き歌を教えていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じでね、ピフリネットではこういったように曲をかけてくれとか宣伝してくれというアーティストさんからのメールを募集しておりますので、年末にかけて寂しい紫さんにいろんな音楽を聴かせてあげてください。よろしくお願いいたします。そんなこんなで前半はそろそろ締めていきたいと思いますが、後半も今回嬉しいんですよ、またメールいただいてるんですよ、ご紹介しますんでね、ぜひぜひ聴いてください。よろしくお願いいたします。